皆さん、こんにちは。装輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は、装輪車中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第12回お届けするパーソナリティは、装輪車中幹事の徳田と、
三陸コマ社の桐原がお送りします。
よろしくお願いします。本日ゲストにお迎えするのは、琵琶湖成蹊スポーツ大学の橋本和俊先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それではですね、早速なんですけども、橋本先生、自己紹介の方、よろしくお願いします。
はい。皆さん、はじめまして。橋本和俊と言います。私は、琵琶湖成蹊スポーツ大学という、まあ、少し長い大学名だと思うんですけれども、まあ、そういったところでアウトドアスポーツコースというコースがあるんですが、そこで、教員をしています。で、まあ、少しアウトドアスポーツコースの紹介をさせてもらうと、まあ、大学には8つのコースが中にあって、その中の1つのコースとしてアウトドアスポーツコースが実際にあります。で、そのコースで実際にやっている活動としては、カリキュラムとして様々な、講義科目であり、実習科目であり、専門実習といった、野外教育をベースとした、プログラムを随所に散りばめて、まあ、教育を行っていって、最終的にスポーツ学という学位を取るような、カリキュラムとして、まあ、日本では数少ない大学になっています。皆さん聞いたことないかもしれないんですけれども、まあ、そういった珍しい大学ですので、ぜひ、ここで募集したいなと思うんで、よろしくお願いします。そんな感じです。
はい、ありがとうございます。募集も絡めていただき、ありがとうございます。はい、実はこの車中ラジ第8回ではですね、スイズマイさんというような、琵琶湖成蹊スポーツ大学内にあるアウトドアスポーツセンターの、職員の方にも、ご登場いただいておりまして、今回は続きまして、第12回では、橋本先生にご登壇いただいているというようなところになっております。その時も僕13、4年来の友人、スイズさんだったんですけども、今回同じく橋本先生も13、4年、もう3年前ですね。13年前とかになるかと思うんですけども、はい、学生の頃からのお付き合いでして、今回も、そういった中でのお送りするような形になっておりますが、桐原さん、
は
今
い。
回、まあ、おそらくお初かなというところも含めて、
うん、
なんか、
はい。
ご質問なんかがあれば、いかがでしょうか。
あ、そうですね。なんかこう、橋本さん自身が、こう、野外というか、アウトドアに、こう、惹かれていった、なんかこう、きっかけだったりとか、今、教育ってところにこう、ね、携わってるじゃないですか、野外っていう分野で。まあ、そのなんかこう、なんていうの、そういうところにこう、ビビッと来た時の、なんか、エピソードみたいなものがあれば、ぜひ、お聞きしたいな、というふうに。思ったんですけども。
はい、ありがとうございます。まあ、そもそも、こう、野外教育がやりたくて、自然にこう、魅力を感じてたというよりは、幼少期というか、ちっちゃい頃からずっと、その、自然の中に自分が入っていたっていうのが、まあ、原体験としてはあるかなっていうふうに思ってます。まあ、特に、カブトムシとかクワガタムシを取ることであったりとか、僕もともとバスケットボールを専門にずっと大学までやっているんですけれども、幼少期はバスケットボールをせずに、お父さんお母さんには嘘をついて 行くと言いながら、カブトムシクワガタを取りに行くという、そんな、少年でした。で、近くにも、まあ、中津干潟、大分県の中津干潟という、海があって、そこにはカブトガニが有名で、まあ、そういうカブトガニの論文にもなっているようなところになるんですけれども、まあ、そういうところで、こう、自然環境で過ごしていく中で、すごくこう自然って楽しいところだし、変化もいっぱいあるし、常にこう違う状況が、昨日とは違う状況が毎日あるっていう、そんな状況にこう魅力を感じて、多分バスケの魅力よりもそっちの魅力をちっちゃい時は感じていたので、そっちに行ってたっていうのが僕の、自然に対する魅力かなと思ってます。
おお、
は
ない
。
るほど。なんかそこから、なんか今、こう大学で、こう、まあ、そういうアウトドアに関わる学生さんを、こう、まあ、教育するっていうか、お立場じゃないですか。なんかそこになんかこう、 なんかそこにな、なんていうのかな、そこにこう、すごくこう、惹かれるような何かものってどんなところにありますか？なんかそのあ
はい。
たりって。
ありがとうございます。その野外教育に出会ったのは、大学生の時になるんですけれども、福岡大学の大学3年生になります。で、その3年生の時に、キャンプというか、何かしらコースとか研究室を選択しないといけない時があって、で、その、教育分野もいろんなコース、研究室はあったんですけれども、その研究室というよりは、何かそういう自然の中で教育をやっているらしいというものをキャッチしまして、で、そこから、あ、そうや、自分ってめちゃめちゃ自然昔好きだったよねって話をしながら、これが教育になるんだったらめっちゃいいなっていうふうなことを、まあ感じて、まあその野外教育の研究室の門を叩きました。で、その中で、まあいきなり、あれです。キャンプの経験もないまま、キャンプの指導者として、突っ込まれたんですけれども、何をするかって、まあ、それ、キャンプスキルなんて全くない状況の中で、大学生の、後輩たちと一緒に過ごすというようなことを、経験しながら、でもそこって、まず最初に、こう、人間関係もギクシャクというか、何もない状況から作り上がっていって、たかが4泊とか5日間ですけれども、まあそういう日程の中で、こう人とのつながりであったりとか、例えば雨が降ってきた時に、対応しないといけない。で、対応しなかったり、先が読めないと、自分は指導者として、まあ何も経験はないんだけれども、すごくこうネガティブにもなると。いうふうな状況にもなったし、あ、これってじゃあ自分が先読みをしないといけないし、じゃあ対応しないといけないし、まあそういうふうなことを考えていくと、こう変化がめちゃめちゃあって、様々な課題解決が自然の中で過ごすにはある。そんな過程を、プロセスを経て、まあすごくこう人と人が、とが仲良くなることもそうですし、まあそういった、なんていうんですかね。自分を顧みて自己を知るっていうような形の、教育力っていうのがすごく、野外教育とか、まあそういうアウトドアスポーツの中にはたくさんあるっていうふうなことを、まあそこで、気づかされて、あ、こういった教育をできれば、絶対に、教室の中の教育なんて、これ言うと、ちょっと怒られるかもしれない。P になるかもしれないんですけれども、それよりも、そういった教育を学ぶ方が、実際に、自分の力になるっていうふうなことをそこで感じたので、野外教育に、なんていうんですかね。はい。より、傾倒していくような、気持ちになったっていうのが、そこで実際に体験としてはありました。
なるほど。その時学生の時もあ、なんかここにはすごくいいものがあるぞみたいな実感があったってことですかね、なん
そう
か
です
ね。
ね。
おで、実際そこから、なんか今ね、大学の教員されて、学生と一緒にやる中で、そのあたりでどういうふうになんかこう、確信になってたのか、いや、もうちょっと違うとこも見えたぞとか、そのあたりでどういうふうに今、見えてますか？
はい。学生の教育という面では、すごく、試行錯誤もしていますし、なかなか、こう、乗ってこない学生ももちろんいるんですけれども、必ずしも僕みたいに教員を目指すような、教員がいるっていうような、コースではないんですが、そういった子たちの中で、大学でもいろいろな、こう、アンケートとかは取ったりはするんですけれども、やはりこう野外スポーツ、アウトドアスポーツコースに入ってきた子っていうのは、最初にやっぱりちょっとこう、興味関心っていうのは薄かったりとか、意欲の部分も低かったりとかっていうような現状は実際にあるんですけれども、卒業してみたら、もうめちゃめちゃこう、満足度が高いっていうのは、実際にはありまして、やっぱそこで自分がこう、数値にはちょっと表せないかもしれないんですけれども、実際にこう自分を成長できたとか、成長実感が、あるっていうのが多分成長実感としてのコースとしては一番高いコースであると思うので、学生の中でもそういう、確かな力というか、 まあ、世間で通用するような力、社会性であったりとか、コミュニケーション、リーダーシップって言われるようなことを実際に学んで、出てってくれてるんだろうなと思いますし、僕の、ゼミ生というか、まあ、OB のゼミ生でとかも、結構いろんな分野で活躍をしていたりとか、まあ、すごくいろんな、まあ、多職種にわたるんですけれども、すごく、活躍はしてくれてると思います。はい。
うん。おお、ちょっともう一個だけちょっとお聞きしたいんですけど、その中学生の変化を起こす、なんか鍵になってるものっていうか、その、まあ、自然の力というか、どういったところに何かそれが、あるのかなっていう。まあ、この実感覚で全然いいんですけど。
二つ挙げられるのは、コースの、まあ、カリキュラムですよね。その中でも、冒険的な活動をするような、実習がたくさんあったりとか、そこで多分、一回心が折れるんだと思うんですけれども、まあ、冒険的な部分もあるので、自分って何やったんやろうとか、なんか、まあ、そういうものをこう、考えて、で、そこからこう自分で再生して、まあ考えてみると、あ、この体験ってすごく意味があったなとか、自分の自信がついたなっていうような、まあそういった体験がまず一個あるっていうのが一つですね。で、二つ目に関しては、指導の現場が結構多いんですよね。まあ、初年度というか、まあ、年度の初めに関しては、フレッシュマンキャンプっていうところのキャンプ指導をしていたりとか、夏には、カヤックとか、ウィンドサーフィンの、まあ、そういったアウトドアスポーツとしての、より専門の、スポーツ寄りのこういうスキルであったりとかの指導のスタッフとして関わっていたりとか、アウトドアスポーツコースではなくて、アウトドアスポーツセンターっていうのも実は立ち上がっているんですけれども、そこのセンターでの指導っていうふうなところを、毎回こう経験していくことによって、指導の中からこう自分を見つめて、指導をすることによって自信をつけたりとか、そういうリーダーシップであったりとか、自分の指導力であったりとか、人との関係性も含めてですけれども、まあそんなことをこう学ぶことができるので、まあそういった要素がすごく大きいかなっていうふうなことを思います。はい。
なるほど。
なんかすごいお話聞きながら、なんか僕も、なんか今もう一歩具体的に聞きたいなと思ったんですけど、なんかこう、例えば学生たちが、なんか心が折れる瞬間っていうようなところ、キーワードあったと思うんですけど、まあ言うても琵琶湖の学生って体育系の学生で、なんていうんですかね、まあこれまでの人生経験の中で、まあ部活動なり、まあね、多くはまあスポーツっていう機会を通して、まあなんかこうかなりタフな学生に育ってるんじゃないかなっていう学生が、心が折れるっていうような経験ってどんな時なんですかね。
まあその、なんていうんですか、負荷ですかね。運動的な負荷もそうですけれども、実習中にはこう、雨が降ってきたりとか、大雨が降る予報であったりとか、まあこれを進むべきか進まないべきかみたいなところとか、結構こう、意思決定というかディシジョンメイキングをするような時が、結構あったりとか、そこら辺がこう、教員でこう、決めるっていう時もあるんですけれども、基本的には、その実習生たちに、決めさせるっていうことが、実際には大きくて、で、その決めた中では、なぜ決めたのかっていうことをこう整理して考えて、で、それもまあ学びにつなげるっていうふうなことを実際にはやっていますので、まあそういうところがあったりとか、まあ学生にも本当に負荷が高いので、多分一人では多分やっていけなくて、仲間がいるからこそ、まあ分かち合うというか、その痛みも分かち合いながら、体験を進めていくっていうような、ことも多いので、まあそういう抗えない自然に対してどうするとか、まあ自分の体力がなくなってしまった時にどうするとか、まあそういうふうなことをこう考えていくことは非常に、まあ体験として、まあ本当にギリギリの教育をしてると思うんですけれども、まあそういうふうに、まあ感じてはいるというふうなところです。
なるほどですね。もう本当に、だから身体的に、まあ、その追い込まれる部分はもちろんありつつも、まあ、心理的にも、まあ、なんかこう、自分がこう、意思決定しないといけないんだけど、どうしたらいいんだみたいな、こう、すごい葛藤を抱えながら、すると、なんかその折れる時っていうのは、まあ、なんか本当に、チームとしては、チーンみたいな、なんか、それこそ個人としては、なんか、なんですか、うつむいてる感じになってるんですか？
それぞれが別の方向を向いてるみたいな あっち向いてて何も喋らなくなるみたいなことはあると思いますね。
そんなのを、こう、橋本先生とか、まあもちろん他のスタッフとかっていうのは、こう、見守ったりしながら、まあ本当にここだっていう時には、お声掛けすると
そうで
か、
す
まあ、チー
ね。
ムに対して話をしたりとかっていうところで、まあ育てていくというか、まあ彼らの学ぶ機会を作っていくっていうようなところなんですかね。ああ、すごい。なんか、僕の場合はちょっと先生方の、こう、お顔も浮かぶので、その、いろいろな先生方の これはすごい実習が現場では繰り広げられてるんだろうなっていうところ。それで、これちょっとなんかお聞きしてみたかったのいっぱいあるんですけど、例えばこれスタッフも、例えば1年生、2年生の実習とかだと、3年生、4年生とかが、さっき今体験から指導ね、みたいな話もあったんですけど、指導者として携わったりもするんですか？
そうですね。専門のマリンスポーツ系のそういうカヤックとかウィンドサーフィンには、スペシャリストの非常勤を呼んでくるんですけれども、基本的に班で動いてみたりするときに、まあそのツアーとかだと、それぞれで、動いてもらわないといけない部分に、こう安全管理として、まあついていったりとかしながら、そこでまあ班をまとめてもらったりとか、もちろん中にはできない子も出てくるので、そういう子に対してどういうふうにこうサポートをしていくのかとかっていうふうなところは、委ねられてる部分は実際にあるので、まあそういうところも実際にはあります。まあその必ずしも宿泊体験だけではなくて、そういった現場でのスポーツ指導みたいなところも実際に体験としてあるっていうのがまあ特徴的なのかなと思います。
なんかもう聞けば聞くほどいろいろまたお聞きしたいことが出てきたりとか、もっと深掘りしたいこともあるんですけども、あっという間にお時間が来てしまいましてですね、今回お話お聞きしながら、私これ、まあ、美容整形スポーツ大学の中ではカリキュラムがあってですね、体系的に、まあ、アウトドアスポーツコースっていうようなところで、アウトドアスポーツを学べるような環境っていうのがあるんですけども、まあ、これ非常に日本では、やはり研究室単位で学べるっていうような大学はあるんですけど、まあ、コースとして、そういった体系的に、そういった野外活動、野外教育、アウトドアスポーツっていうのを学べるようなところっていうのは、まあ、かなり、まあ、ないですよね。他にはないようなところもあったりとか。まあ、例えば北海道教育大学とかっていうところも数少ないところの一つでありますけども、日本ではなかなか見受けられないような状況なので、非常に、まあ、これから日本において、まあ、リードしていくような、まあ、存在としてあっていくんだろうな、というようなところもありますし、琵琶湖の学生と私、関わることもあるんですけども、彼ら、自分の大学へのアイデンティティがものすごい高いなっていつも思っていて、で、それって何なのかなっていうようなところって、今なんかお話をお聞きしてると、まあ自分たちが、まあそういった、まあ体験を、まあ乗り越えてきたんだぞっていうような気持ちだったりとか、こんだけ、まあ、春夏秋冬いろんな活動をして、さらにそういったことを人に提供してっていうような、まあ確かな経験値に裏付けられたような、まあプライドであり、アイデンティティなのかなっていうようなところを、私すごく今お話をお聞きしながら感じておりました。まあそういったところでも非常にそういった、まあコースとしての強み、そして学生たちが育っているっていうような実感を改めて私の方は感じさせていただいたような回になりました。本当にありがとうございました。木原さんいかがでしょうか？
あ、そうですね。いや、その、学生たちが折れる話がありましたけど、なんかこう、やっぱ、抗えない、その、ものというか、いわゆる、今、スポーツの中だと、すべて人間が、こうね、人工的な環境でやってるので、コントロールできるじゃないですか。いかにその、ね、ゲームをコントロールするかみたいな思考でずっと動いたのが、こう、自然の中にポンっていった時に、そこになんかこう合わせながらも、自分はどう、その、生きていくかみたいな。それって多分、こう、なんていうの、社会に出てからも、さっきいろんなところで活躍されてるって話をされてましたけど、本当にこう、いわゆる、社会にならない中で生きていく上でのこう人間力みたいなもの、 そういったものがこう、何かこう、アウトドアというか、そういう野外っていうフィールドは、僕たちにこう、教育してくれるんだなっていう。だから、いわゆる教育力って何かっていうときに、もちろんなんかそのプログラム作るとか、こう人がやるとこもあるけども、それ以外のこう、いわゆるこう、人ならざるものの力を借りながらやるっていうのが、すごく人を大きく成長させるよねっていうのが、やっぱりそうだなっていう、なんか今日話を聞いてて思いました。うちはなんかちっちゃい、小中、高校生もたまにいるけど、小中学生がメインなんですけども、なんかね、こう若者にとってもすごく、なんか意義深いものなんだなっていうのを、すごく感じて、たくさんの中で、ね、こう、若者に、そういう野外のフィールドに触れてもらえる機会が増えたらいいなっていうふうに、思った次第です。なんか、それこそ AI がこうやって今台頭してる時代ですけども、なんかそこに、なんていうかな、それを、なんか、ね、置き換えられるみたいな話もあるけども、そうじゃない、なんかちゃんとした確かな力が、こう、学生たちには備わっていってるんだろうなっていうことを、こう、話聞くだけでもすごく感じられて、でもなんか、いい時間でした。ありがとうございました。
はい。それでは最後にですね、橋本先生、一言いただけますでしょうか。
はい。皆さんお聞きしていただきありがとうございました。琵琶湖関スポーツ大学は、自然の中にある大学です。滋賀県は、琵琶湖、日本一の琵琶湖と、飛騨比叡の山脈、鈴鹿山脈、伊吹山っていう、山に囲まれながら、すごく多様な自然がある状況になります。すごくアウトドアをする環境としてはすごく整っていますし、その中で、指導する、支え導くっていう指導であったりとか、共に育つっていう教育っていうものを一緒に、いろんなところで追求できたら僕は嬉しいかなと思いますので、また機会がありましたらお話できたらなと思っています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストスピーカーは、琵琶湖成蹊スポーツ大学、橋本和俊先生でした。ありがとうございます。では、リスナーの皆様、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、総林社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は、総林社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。そして次回の社畜ラジは6月30日月曜日に配信いたしますが、ゲストのスピーカーはなんと、まだ秘密でございます。はい、ぜひ来週もお楽しみにお聞きください。それでは皆さん、また来週。